もういろんなことがありましたよね。生徒の洗礼を授けることほど嬉しいことはないです。皆さんの心はもし温まったり、とてもわーっと感動が込み上げてきたなりましたら、どうぞボランティアを考えてみてください。ジュニアハイ、中学校の、ミニストリーの奉仕の人がちょっと必要なんですね。いろいろちょっとカオスな状況もありますが、そういうのも大好きだという人がおられましたら、どうぞ来てください。この中学校で中学生のリーダーが本当に必要なんですね。今とてもすごく少ない数になってしまっていて、過去最小のチームでやっていますので、どうぞボランティアしてみてはどうでしょうか。私はマークで、今日の聖書から話すことができることを感謝です。その話始める前にちょっと嫌いなことを話したいと思います。こけること嫌いなんですね。なんかおもちゃが落ちてて、なんかこけちゃったり、靴ひも踏んじゃったり、道がガタガタだったり、自分の足にこけたりすることもあります。ある日ですね、結構前だったんですけれども、洗濯を下に持っていく時にやったんですね。すっごいたくさん洗濯物が、洗濯箱を持って、もうなんか前が見えないなって感じの洗濯箱だったわけですよ。まあ大丈夫だって、自分の家だしゆっくり行けば大丈夫じゃないかなと思ったんですね。でも知らなかったのは、誰かがこのブランケットを階段のところにかけたんですね。洗濯を後で誰か持っていくんじゃないかなと思って、ブランケットがあったんです。もうその後、もう全部の階段をダンダンダンダンダンって下ってて、もう洗濯物がパーって広がって、うわーいっちーって思いました。なんでかというと、もう尻の尾骨を折っちゃったんですね。こけるというか、もうこける以上にすごい、だから転んだって感じですよね、これは。どうしてこんな転ぶことを話してるのかっていうと、この箇所でそこへ転んじゃった人、こけちゃった人たちの話の出てくるんです。でマリリンさんがここの箇所を読んでくださるので、ちょっとそれを見ていきたいと思います。ローマ人の手紙の10-30から9-30では、どういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました、すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に長い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが立法を終わらせたので、信じる人は皆義と求められるのです。モーセは立法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白されて救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望されることがない、させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を認める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。パウロはまず最初にこの質問を投げかけたりですね、 この異邦人が中にいてユダヤ人が外におられちゃったんですか、追い出されちゃったのかと。確かにそういうことが起こってたんですね。もう非常な危機が起きてたんです。長い間ユダヤ人は神様の、イスラエルは選ばれた先民だったわけです。立法を与えられてこれ守ってきたんですけれども、彼らが今外側にいて神様が内側で行われることを眺めるしかない状況に陥ってしまっているんです。この義、間違えた義を追い求めたいですね。イエス様に従っていない、間違っている義を求めることによってこけてつまずいてしまったんです。でここで義という言葉がたくさん出てくるんですね。で聖書で何回も繰り返してくるこの言葉があれば、それがテーマの一つだということがわかるんですね。この義、正義というのは正しさというのと義、公正という言葉から来ています。この2つをくっつけると義、正義みたいなという言葉が来るんです。日本語だとすぐ本当そうですよね、正の義ですから。ですからこの義というのは神様のご性質の一つだということがわかるんです。いつも正しいですね。正しいところに立っている、神様に受け入れられているということが義であります。ですから私たちがこの罪人である私たちがどうやってこの義になることができるでしょうか。イスラエル人はこの神様から与えられた律法を守っていれば義につながっていくんだと信じていました。そしてこの600の10の、まずモーセの律法が10回がありますよね。それに600足してそれを守り続ければ神様に受け入れられると信じたんです。これミシナ法と言います。イスラエルは義を追い求めたんです。でもこれは行いによる義だったんですね。行いと熱意を持っていれば正しい義となるんだと信じていたんです。律法に集中していたものだったので、この律法を通して義に近づけると思っていて、本当に重要なことを見落としてしまったんです。このメシアが来られるということを旧約聖書で何回も書いてあるんですね。イスラエルを救い出すこの救い主が来るんだと、このメシアがイエス様が来られるんだということを信じていたのにも、このイエス様が救い主として来られたときに気がつかなかったんです。信仰によってでしか私たちは、イエス様を信じることによってでしか私たちは義になることができないんです。でもイスラエルはこのことを理解することができなかったんです。そしてこの油注がれた方を待っておられたのにも、待っていたにもかかわらず来られたときに気がつかなかったんです。そしてイエス様はつまずきの石になってつまずいたんです。みんな義につながることが見つけることができなくなったんです。自分たちの力によって木を植えようとしたので、イエス様につまずいたんです。ここで33節、9の33節はイザヤからの引用です。見よ、私は石音につまずきの石、妨げの岩を彼に信頼する者は失望させられることがない。これはイザヤの8:14の引用です。でもイスラエルはつまずいてしまって、神様の心とこの計画を見失ってしまったんです。自分たちの力によって、自分たちの計画によって義を得ようとしたんです。神様の義の計画を受け入れることができなくて、自分たちで計画を立てて進めてしまったんです。イエス様によって義がもたらされていることを理解することができなくてこけているんです。ここでそしてパウロはこの反対側のイスラエルの側にいた人から言って、この行いだけで義に受けられるとしたら、本当にイスラエルはと、イスラエルしかいないって言ってるんですね。彼らが神に対して熱心であることを証しします。間違えました。ピリピの さんの言う、ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うならそれ、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、立法についてはパリサイ人と言って、まあパウロほど熱心だった人はいないと。でも私はキリストのゆえに損と思うようになりましたと書いてるんですね。ここでこの今までの行いのよって追い求めてみたどんな熱心なこともイエス様の前ではゴミのようなものだと言ってるんです。そしてこれをパウロは聞く人がいれば分かち合いたいと思ってるんです。私はパウロが大好きなんですね。とても伝道に熱心で福音が中心で、異邦人にもちろん宣教したんですけれども、異邦人だけじゃなくてユダヤ人にも必ず宣教するんですね。必ず新しい町に行けば、そこのユダヤ人の会場に行って、それから市場に行くんです。そしてここでパウロの心を明かしてるんですね。このパウロ自身が救われたように、イスラエルの民族が救われるようにという、このパウロの心が出てくるんです。この熱心があって本当に神様のことを知りたいと思っていたんですけれども、この良い計画だったり良い意図を持っていたとしても、それが良い方法に必ずしもつながるというのはわけではないんです。イエス様にしか義を見つけることはできないんです。良い行いによって正しく義と認められることはないんですね。この義と受け入れられるということは、この行いによってはあることはないです。ローマの10の4、キリストが律法を終わらせられたので信じる人には皆義と認められるのです。そして NIV だと、このキリストが律法の完成だとも出てきます。でここで義の探求の道みたいなものは追ってるんですね。もう見つかってるんです。イエス様のが生まれたことと死と復活によってこれ完成してしまったんですね。もう見つかってるんです。だから私たちが見つける必要ないんです。私たちだけでは罪から離れることができないということによってを示されて、イエス様の愛によって、そしてその死と復活によって私たちは義とされることができる、そのことが浮かび上がってくるんです。またガラテヤでも、ガラテヤの3のところにも出てきます。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいませんと出てくるんですね。この律法というのは、もっとさらに素晴らしいものを予想してできたものですね。ユキスやあったものです。 FF ブルースさんはこう書いています。とても難しい学びとなった。イスラエルがこのような特権を持っていたとしても、この信仰なる義というのは神様のことを知らない異邦人が最初に到達するものとなったと。そしてここで新命記の30ですねからの引用が出てくるんです。で神様の救いの道というのは、すごい超人的なスキルが必要だということではないということを書いてるんですね。もう不可能なことをすることはしなくていいんですね。私たちが天国に登ったりとか、地に奥底に下ってイエス様を連れてくるとか、そういうことはしなくていいんです。私たちが頑張ってイエス様を連れてこなくても、私たちの罪を告白し、そして心でイエスを主として告白するのであれば、この罪を許し、そして救い導くことができるということを告白するのであれば、救われるんですね。義とされるんです。ローマの10の9、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。私たちが受け入れられるのは、私たちの努力にかかっているわけではないんです。私たちの力によって、生まれによって 決まるものじゃないんです。ヘラクレスのような力を持たなくても大丈夫なんです。私たちが信仰によって信じる、これがとても重要なんです。私たちは義人がなければ、まあ、正しくされなければ義人が認められることないですね。イエス様、神様の前で義とされるのであれば、私たちは義人が必要なんです。罪が許され、罪のないものとされる必要があるんです。それが十字架の素晴らしい美しいところなんです。イエス様は私たちの本当に醜さを引き受けられました。私たちはすることによって私たち罪が許され義とされるんですね。イエス様の、神様の前でイエス様によって、イエス様を主として受けるとき、罪の許し主とし救い主として受けるときに、神様は私たちの中にイエスの義を見るんですね。私たちの行いによってではなく、私たちはイエス様の義をかぶるようになって義とされるんです。私たちが神様が、私たちが神様に受け入れられるのは、私たちのやることではなく、キリストがしてくださったことにかかっています。そしてパウルはこの箇所を、まず最初のこのイザヤの箇所に戻って話しています。この主の御名を呼び求める者は誰でも救われる、これイエス様のことを語っているんですね。誰でも救われるんです。他に神様の元に行くところはありません。すべて主の御名を呼び求める人は救われるんです。本当に良い知らせですよね。でいくつかちょっと質問があるんです。疲れましたか？どういうことかというと、完璧になろうとするの疲れてないですか？神様に受けられるとか、もっと愛されるようにとか、もっと頑張れば神様が受け入れてくれるんじゃないかと思ってしまうことありますよね。私たちが神様のことを信じていたとしても、この神様に受け入れられ、他の人にも受け入れられるように自分が良いことをしなきゃいけないと思ったりします。良いことをすることは悪いことではありませんが、私たちの心の方が大事なんですね。自分の働きのレズメを立てるのは疲れてませんか？神様はこんなことをしたんです、この受け入れられる必要があると思います、こんなにやったんですからと。私もそういうふうに思うことがあります。あなたはこの自分の技の働きのレズメを立てるの疲れてませんか？それとも待つの疲れてませんか？自分が完璧になり、自分の人生をちゃんとするまで神様を受け入れられないと思っているかもしれません。神様に受け入れられるため頑張っているのかもしれません。でも私たちがどんなことをやっても、私たちは神様に受け入れられることはないんです。なぜならもうそれは全てなされているからなんですね。私たちの努力は必要でないんです。イエス様に会って神様に同じ道を持って辿っていくことができます。信仰によってしか行くことができません。あなたはどこにいるでしょうか？神様を、神様見てと言ってるような、このハムスターのなんか回るやつあるじゃないですか。ちょっと思い出せないですけど、まあ、そういうのを走ってる感じがするかもしれません。イエス様を受け入れるためには自分がある程度のレベルに行かなきゃいけないと思ってるかもしれませんが、イエス様が全てこのことをしてくださったので、もうあなたが頑張る必要ないんです。そして今日がイエス様を受け入れるその日なんです。自分の罪を告白し、主として受け入れてみませんか？自分の技によるものだと思ってつまずいてはこけてしまってはいけないですね。イスラエルがこのことでつまずいてしまったわけです。ここでつまずくなっていうのがメッセージなんですよ。あなたがやることがじゃないんです。キリストがなさったことなんです。そのことによって救われてるんです。今日あなたがもっといい人にならないと、イエス様に受け入れてもらえないと思っていた人、あなた、もしあなたがそのように思っているのであれば、一緒に祈ってください。そして終わった後にインフォメーションセンター、もしくはウェルカムセンターに行って、こういうことがどういうことなのか、どうやって具体的にイエス様と一緒に 生きていくことができるのかということをもっと知ることができます。どうぞ一緒に祈りましょう。イエス様、私が罪人であるということを告白します。あなたの救いを、あなたしかが当たることができないこの救いを必要としています。私の罪からあなたに向きなります。どうぞ私の人生に入ってきてください。そして私の人生を導いてください。あなたの義と救いを感謝します。アーメン。